皆さんこんばんは。1月8日金曜日21時30分を回りました。本年もどうぞよろしくお願いいたしますね。俳優の土田どんぺいでございます。そしてお
はようございます、ケンジです。
いやー、ケンさん、
はい、
新年でございます。
そうですよね、
本当に
本年もどうぞよろしく
お願いいたします。
末広がりの8日です、
ね、8日です、本当に、はい、8ね、
はい、
まあ今日あの1月8日あのあれですよ、
はい、
そういえばあの正月こと納めという日でね、
へえ、今年大安やしね。
大安ですか、
はい、
今日
大安です。
あの正月のまあ各種行事やったりとか、
はい、
あの飾りをね、はい、終える日ということで、
はい、
まあだからあのしめ縄飾り、そして車につけたしめ縄見ませんね、そんな人。最近あのみかん昔よう取れて道に落ちてたんですよ、はい、あの
しめ縄とあの、はい、何ですか、あのジスマークじゃなくてあのね、うん、あの車のワッペンみたいなジャフのマークと、
はい
はい、
ほんまでも車のしめ縄ってつけてる人いないんちゃいますかね今、
はいはい、
僕は昔僕らの子供の時はもう、はい、どんどん車もついてたんです、
は
い、
僕は自転車までつけてた。
僕もつけてた。
ね、家でね、なんか
そう、
はい、決まってて
なんか嬉しかったんです、
はい、
ほんでもう外しや言われてもちょっともうちょっとつけたいなと思ったぐらいでね、
はい、
このみかん食べれんのってよう聞いてました。まあまあ、そうそうそう、今日がだからね、門松とかもまだ出してるお屋敷とかありましたから、
はい
はい、もう今日でしまってください。
そうですね、
また、はい、また来年まで、
はい、
知ってないように、
はい、
蔵の方に戻していただいてですね、
また来年。
また来年ということで、
はい、
いや本当に2021年始まりましたが、
はい、
まあ、去年2020年っていうのはもう何を振り返ってもコロナしか出てこないというね。
ああ、なるほどね。
まあなんか厳しい大変な世の中でございましたが、
はい、
まあそれはもちろん新年早々ね、
はい、
また緊急事態宣言がね関東の方で出たりとかしておりますが、
はい、
まあただ正直言ってコロナっていうのはねもうこれなくならないでしょうから、
はい、
いや本当にだからどういう対処をしながらねこう、はい、生きていくかということはもう個人個人のね、
はい、
もうにかかってます。
そうですね、はい、
やっぱり若い人はねどうしてもこうまあ大丈夫やろっていう的な感じな人とだったりとか、
はいはい、
PCR 受けなさいよって言われてもいやかかっててもう抗体になってるかもしれんしなって思ってる人とか、
はい、
いろんなこう考えがあるんですけど、
はい、
まあつい最近千田光男さんから連絡ありましてね、
はい、なはなはの
なはなはの、
はい、
あれですわ、明けおめことよろの言葉を作った人ですわ、
はい。
ね、千田さんは前の事務所で一緒だったんで、
はい、
仲良しなんですけど、どっかの日赤のね、東京の日赤の病院の先生から、まあ、知り合いでちょっと聞いた話だということでね、
はい、
どんぺさんもちょっと気ぃつけてよっていうことで、
はい、
なんかやっぱりちょっと熱が出たりとかね、なんか不調やなと思った時に、
はい、
病院に行くとほぼ半数以上がもう陽性だと
お
いうことらしいです、
はい、
だからまあその時にも言っているようではもう手遅れだと。
なるほど、
はい、でまあそれをじゃあどういうふうにそれまで気づいたらええんやろって思うじゃないですか、
はい、
なんかね朝でも起きて綺麗な空気を深呼吸を深 くして、はい、10秒じっと止まる、はい、呼吸もせずに、
はい、
それで10秒どう何にもなかったらまだ肺はきれいと、
はい、
で10秒我慢しきれずに咳込んだりとか、
はい、
苦しくなったりとかしてちょっとあれって思うような状況になった人は、
はい、
肺にもう繊維質がもう割とできてるというような状況になるんですって、
はい、
だからまあその時にはもう必ず病院に行った方がいいと、
はい、
もうそれ以上繊維質からほっとくと今度肺が硬くなってね、
はい
はいはい、なんかシャレばっかりですけど、はいそういう症状になる前に、
はい、
まあなんとか踏みとどめた方がいいということで、まあ、そんなことがあれば言ってよっていう話で千田さん送ってきてくださった、はい、そしてもう一つそれよりも以前に、自分たちでどういう予防をするかということをおっしゃってるんですけど、まず口と喉を濡らす湿らす
湿らす、はい、
はい、口と喉だけでいいんですよ湿らす濡らすのはね、はい、いらんとこ濡らさない、いやいやいや
湿らさない、
はい、だから結局15分に1回ぐらい水分を取る、
うん、なるほど、
そうすることによって喉が乾燥しなければ、
はい、
例えばコロナの菌が喉につきました、
はい、
これ乾燥したままほっとくとそこから浸透して肺に行くんですね、
なるほど、
はい、そしたらもう結局コロナのもう初期症状が出てくるということなんですけど、はい、例えば喉にいてももう15分に1回ぐらい飲んでたらそれその水分で胃に流されて、
はい、
胃に入ると胃酸で攻撃されてコロナの菌がなくなると、
なるほど、
死んでしまうと、
蛇の毒みたいな前ね、
そうですね、
胃に入れれば栄養になるみたいな、
はいね、いやだからそれはでも大事やなと、はい、なんとか千田さんね、まあ、大事な方には伝えてっていうことだったんで、
はい、
ちょっとこれラジオで言うとこうと思ったんですけど、
はいはい、
だからまあ皆さん簡単なことです、もちろん手洗いうがいそしてマスクの着用は当たり前ですけど、はい、まあ、喉を潤す15分に1回ぐらい水を飲む、
はい、
まあ、水やらお茶やら、
はい、
っていうことを一回ね、本当にやってみてください、
はい、
うん、そうしないとコロナなくなりませんから、ずっと付き合わなあかんから、
そうやね、
はい、昔で言う昔も多分インフルが流行った頃ってこんなんやったんじゃないかなという気はします、
なるほど、
うん、だから十数年経った後に、はい、今年はどうする、コロナの、予防接種しとくみたいなことになるんじゃないかなって気しますね、はい、
うん、
はい、今でもだからインフルはね、A 型 B 型とか1型2型とかいろいろよく言うじゃないですか、
はい、
この形の予防接種しても違う形が流行ったら全然関係なかったとかね、よくそんなことも聞きますから、
はい、
まあ、だから同じような状況でね、に今後はなっていくんやろうと思うので、
はい、
まあ、極力もちろんならない方がいいので、はい、そういう予防をね皆さん個人でねやってほしいなと、
はい、
思っておるわけでございます、はい、なあなあ
とのコメントが来たと、
とのコメントが来ました、
はい、
はい、千田光雄さんありがとうございます、
はい、
姫路の皆さんにお伝えしました、
はい結構面白い方でね、
いや
僕のね映画にもちょっと出てもらって、そう、
アイオイでね、はい、健さんがプロデューサーされた、はい、アイオイの映画にもね、出ていただきましたけど、はい、
すごく気遣う方で、
そう、
周りの方にすごいねいい感じで、
はい、
本当にね周りの人をね楽しませますね、
うん、
ね、ちょっとこうお食事して、はい、ちょっとじゃあ一軒ぐらい付き合ってくださいよって言ってもやっぱり知名度がある方ですし、
はい、
嫌な顔一つせずみんなにやっぱりこう面白くおかしくして気を使ってくださって、
はい、
スッと帰って寝るみたいなね、
う
ん、
そう、
ああって昔のやっぱ有名な方やなっていうのがすごく分かりましたね、う
ん、なんかその有名さに、なんかあれですよね、カッコつけてなんか次もうないんかとかこんなんないんかそんなん絶対ない人ですし、もう与えられたものはありがとうございますって言って、
はい、
サクッと ね、
はい、すごい素敵な、
いや本当に昔というかねスターさんでございますので、
はい、
いや本当にね千田さんありがとうございますいやほんで今日1月8日ってね、
はい、
実はまあもう三十数年前の話ですけど、
はい、
何があったかご存知ですか
三十数年前
の1月8日、
はい、三十数年前の1月8日何でしょう、
実は、
はい、
平成の始まった日なんです、
ああそうや昭和ね、
そう
そうそうです、僕ら小学校やったっすわ、 小学中学校か
中学校ぐらいですね。
中学校、ね、はい、正月に番組が全部なくなって、
そうです、
ね、レンタルビデオ屋さんももう空っぽになってしまったっていう、うん、はい、そうです
ね、三十数年前、はい、だからへ、昭和の64年1月7日まではあったんですよ。
そうですそうです、
はい、そこでね、新天皇の即位に伴って1月8日から新元号平成でございますっていうね、
そうや、
はい、方がね出られて、はい、平成おじさん、はい、そんなん言うてる平成になった日ですよって言うてる今、
はい、
もうその平成すらもね、はい、記憶にない人がたくさんいる 若者の中ですから、
そうやね、
だから僕らはその前の昭和をね懐かしんでることが多いんですよ、
はい、
曲にしてもなんかドラマにしても、ね、昭和は良かったなって言ってるんですけど、
はい、
いつの時代のこと言うてんやろなって思ってしまうわけですよ。
なるほどなるほど、もうね、僕のおじいちゃんが、はい、明治最終 の大正元年生まれやったんで、
あ、そうですか、
はい、そういう話を聞くと、もしまあ被ってたとして、まあ、明治、はい、大正昭和すごいなって言ってたんですけど、
はい、
今僕は昭和、はい、平成令和ですごいんですよ。
いや、そうなんですよ、ね、
でこのまま、まあ、もし僕が健康であれば、うん、まあ、今のもう一つ
先行けそうです ね
かもみたいな。
いや、すごい、そんなひいひい孫を見るような感じです。
なんかね、
ひ孫じゃなくもう一個先まで行けるぞという、
ね、すごいな。
いや、なんかね、このまあ平成時代でもなんか平成ってまだそうか平成かって新しいなと思ってましたけど、もう31年なってたんですもんね、
はい、そうですね、
ね、本当に。ほんで令和か、まあなんか令和かって言いながらもう令和3年ですから
早いね
どうやねんっていう。
この前もね、ちょっと銀行で物書きしてたらいつも令和 2、はい、2って書く癖がついてしまったから、うん、味がもう3やと3回ぐらい書き直しましたね。
いやーねー、はい、僕もだからある時からね、もう、え、な、今何年っていうのがよくわからなくなった時からは、なんか書く時にはね、西暦が書くことが多くなりました、は
い、ああ、なるほどね、
はいはい、その方が、ね、間違いないね、計算もしやすいのでそれ引くそれっていうのでね、
はい、
はい、
は
だからまあまあまあ本当にこうやってね時が進んでるんでございます、
はい、
ただまあ今日その1月8日っていうのはね、いろいろ、はい、いろんな日で回ってね、
はい、
実は勝負の日、
勝負、
はい、先ほどね、ケンさんがちょっとおっしゃってくださった、ちょっと末広がり的な感じ、はい、まあちょっとニュアンスは違うんですけど、
はい、
なんで勝負の日かというとね、はい、1月8日が、
はい、
勝負事の際に、はい、よく一か八かって使うじゃないですか。
なるほど、なるほど、
その掛け声を1月8日に見立てて、はいはい、記念日になったそうなんですけど、ただまあそのただそれだけやったらへえと思うけど、
はい、
その一か八かの言葉という由来はね、
はい、
江戸時代の掛け事、
はい、あ、半か長かと一緒ね、
長半、はい、長半博打、
はい、株やねこれ、
あったじゃないですか、はいはい、長半博打の長と半の各漢字の上の部分がね、
はい、
まあ1と8に見えることからという説が一番多いという。
ほ
う。いや、だからね、はい、そう考えたら江戸時代からかって、先ほどの平成やなんやら言うてるよりも、ね、まだまだ遡らない。
すごいな、江戸川幕府。
だから1か8かっていうね、
はい、
この言葉も、あ、なんかそんなような頃からあったんやなって思うと、歴史やなと。
そうやね、
感じますね、
はい、はい、すごい、
うん、なんかね、だから1月8日、
はい、
一か八か
なるほど、今夜はいい日です、
いい日です、
勝負ね、は
い、
勝負かけてみてください、
勝負するか、
ショーパン履いていきましょう、
はい、もう口と、はい、ね、喉と濡らして、
はい、
いろんなとこ濡らしてくださいすいません、時間が早すぎます、
はい、そうでございます、
もう一つ、
はい、
今日はね、ロック、
はい、
イエーイのロック、
はい
はい、音楽のロックの日っていうね、
ほ
ー、え、なんでって、俺昔なんかで、
はい、
ロックって違う日があったんやろなと思ったんですけど、
はい、
実はこの日1月8日もロック、なぜかというと、
はい、
なんとすごいですよ、エルビス・プレスリーと、
はいはい、
デビッド・ボーイの誕生日が1月8日、
はい、
だったことから記念日となったそうなんです、
はい、なるほど、
それはこの2人をね、
はい、
揃えたら、
はい、
なんか記念日にしなあきませんよね。
そうね、
プレスリーとデビッドボーイですから、
はい、
いや、なかなかですよ、
かっこいいな
1月4日
やるな、
はい、ほんでさっき僕が言ってた、えそうやったかなと思ったのが、
はい、
まあちなみに6月9日も語呂合わせからやっぱりロックの日となってるって、あそうか、俺昔なんか6月9日にロックの日ですよって言った覚えがあるなと思ってたんですよ、
はい、うん、
それはまあ言ってみたら語呂合わせですよね。
なるほどね、
はいはい、で今日の1月8日やったら、はい、まあ言ってみたらただ2人の誕生日やったって。あんまりなんかこう深い意味はね、さっきの江戸の一か八かに比べるとちょっと軽い、
はいはい、まあまあ、 あのご生誕記念日という、
はいはい、そんな感じでございますね、
はい
はい、まあ1月8日まあまあ末広がりやからね、
はい、
どっちにしてもなんかおめでたいという雰囲気はします。
はい、
はい、やばー、ほんまにあの去年はもう何から何までなくなって、
はい、
ね、給料して大変になった業種もいっぱいあれば、
はい、
僕なんかもあのドラマや映画がね伸びたり、
はい、
もうなくなったり、
はい、
まあそういういろんな影響を受けましたが、
はい、
まあね、正直やっぱり今も一つ後でちょっと宣伝しますけど、
はい、
あのドラマやってるんですけどね、
はい、
やっぱりね今確かに首都圏はね、数日前に緊急事態っていうことを、ね、はい、総理大臣も言いましたけど、
はい、
ただ前みたいにピタッと止まることはもうねなかなかやっぱ世の中できないみたいですね。
そうですね、
いろんなことでやっぱ動いてるじゃないですか、うんうんうん、でまあ例えばこういうドラマにしても、はい、放送日が決まってるじゃないですか、
はい、
何月何日スタートとかって、はい、そしたらもうそれはねやっぱり伸ばすわけいかへんという、
うんうんうん、
もうその枠はそのスポンサーがもう勝って、
はい、
局としてはそれに間に合わす番組作りをしないといけないっていう、はい、だから本当にあの日本全国がね、はい、去年みたいにもう一斉で全部やめろ、学校も一斉休校とかってなったらそれはもう番組はしたらあかんやろうけど、
はい、
それまではやっぱりねその代わりすごい対策をしてます、
はい、
もうその毎日のように新しいマスクを現場に行ったら必ずこれつけてください、もう帰るときには捨ててくださいとか、はい、あともう入るときには必ず一回一回現場行く、そして控室戻る、そのたんびに必ずそこ通らなあかんところに
消毒
液を置いてるとか、はい、あともう午前中一回午後一回とかこう検温をするとかね、
はい、
もうなんかすごいなぁと。ほんで現場のそのセットの中でもね、うん、もうある程度30分から40分取ったら一回ちょっと止めますと、
はい、
15分ぐらいちょっと出てくださいって言って、もうスタッフでね、もうアルコール振りまくれて、
は
い、なんかやっぱりそれぐらいまでして
しとかないとね、やっとなんやね、
うん、それでもね、なんかやっぱり遠くの方の関係者は陽性が出たとかいう話は聞きましたね、
はい、
まあ割と現場に近い人じゃなかったので、
はい、
それは現場止まらなかったんですけど、
はい、
で年明け早々にはスタッフ監督含めその後全部スタッフは PCR 受けたと、まあそこまでしてね、はい、やっぱやらないと、
うん、
まあ去年みたいにあんな初めての発動でしたから、
はい、
みんなどうしたらいいか分からへんかったけど、
はい、
でもやっぱり止まったら止まったでこんな影響が出たやなってものすごいやっぱりあったと思うんですよね。
そうです、
ね、だからみんなやっぱ考えた、
はい、
うんってなると思うんですね、
はい、
でまあ品川駅とかでもねインタビュー聞いてたら、まあ多分もうそろそろもう一回リモートなるんちゃうかとか、
うんうんうん、
ね家でね画面通じての仕事とか、はい、まあそれはねできる業種の人は多分そうした方がいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、やっぱり電車都内の電車とかはね、うん、本当に多いですから乗ってる人が、うんうん、これでならへん方がおかしいなと思いますもん。
あ
この中に一人おったら全員になるぞこれっていう、窓は開けてるんですよ冬場でもね、
はいはい、
それでもやっぱりねちょっと異常な数乗ってます。
あやっぱ確かにこの時期なんでマスクしてても口湿ったり乾燥して咳込むじゃないですか、
は
い、
そうなんです、
ね、マスクしているから余計にこう
乾燥しますもんね。
そうなんです、
潤わないから。
そういう時こうなんか要はまあ歯医者とかね、
はい、
そういう場面とかでこう静かにせなあかんときにこう咳が出そうになったらなんか人目をすごい気にしてしまいますもんね。
いやだから僕なんか必ずね飴玉
ね、
何種類も持ってます。で、はい、あこの喉の時がこれやとかね、
はい、
黒飴やとか、はい、今はこう割と爽やか系やとかいろいろ使い分けてやって、はい、咳出せないんですよ。
ね、
混んでもしたら、
え、みたいな。
混んでもしたら、え、
そう、やばい。
はい。
いっそのことも連発しとくしかないですね。
いやそう
なん、もう無理くり席しまくって避けてもらう、
はい、もうコンでチラッと見られるから、もうコンコン言ったら多分次はあいつキツネや言われる
尻尾つけとくやね、
はい、いや本当にね、だからそれだけこうなんか暮らしにくいなっていうのはあるんですけど ね、
で、 すね。
でも先ほどね冒頭にも言いましたように、やっぱりそれと付き合わなあかんねんなっていうのもあって、
はいはいはい、本当です。
だからね、マスクもいろんなタイプのマスク今また売り出してるから、
はい、
それをいろいろねこう選んでね、はい、ちょっと楽しみにして、はい、ファッションにしてやってたりもしますけどね、
はい、
はい、いやいや本当にまあな、まあ姫路の皆さんもね、やっぱりこう観光客も減ってるから、まあ普通にしとけばそんなに移ることも少ないんじゃないかなっていう気はしますのでね、
はい、
はい、まあやっぱり極力移らないとこ方法、移るとこには行かないっていうのをまずやっぱり守っていただいて、
そうですね、
はい、してほしいなと思います、
はい、
いやまあ2021年ね、今年はもうそういう対応対策しながら、
はい、
でもやっぱりなんかしていかないとあかんなっていうね、
そうですね、
気にはなっております、はい、いつもねケンさんとこの番組年始早々は、
はい、
今年はちょっとみんな集めてなんかしようやないかとかね、はい、よう話してますけど、
はい、
まあ去年は正直やっぱり何もできない、はい、もうそれは当たり前でしたけど、
品種を変えますからね
本当に、
はい、やると、
はい、まあ今年もねもうお城のマラソンとかではもうちゃんといつもみたいに大々的にはやらないっていうようなことになってるみたいですからね、
はい
はい、まあいろいろちょっと今年もそら縮小はしないといけないでしょうけど、
はい、
でもやっぱりこの中でどうやってまたいろんなことやっていくかっていうことも一つのね、やっぱり案として考えていかないとあかんと思うんですね、
はい、大事なんですけど、うん、まあ予防してるとね見えないものなんで怖い反面、
うん、
怖くない部分もあったりするので、
はい、
なんかその辺はきっちりルールを守って飛沫が飛ばないようにしてね、
う
ん、
そうですね、
なんかそういうのはいいんじゃないかなと、うん、そろそろね、そうじゃないとなんかもう締め付けばかりで、
いやそうですね、
気分がね皆さんね見えちゃいますもんね、
本当に、いや本当にそうですね、まあ皆さんも十分対応いただいてね、
はい、
まあでも楽しんでいただきたい、まあ僕としては希望としてはね、
はい、
今年は選抜高校野球と夏の甲子園絶対やってほしい
ね、え、
まあ去年夏はねちょっと代替大会やりましたけど、
はい、
でもやっぱりこのスポーツの与える力っていうのをね、やっぱり大事だっていうのも、うん、ほんま去年何もしなかったっていうので感じましたので、
はい、
まあもちろんそれと大イベントオリンピック、
はい、
まあこれもね本当に やばいんちゃうのっていう声も多いですけど、
はい、
まあ選手それを目指して何十年やってきた選手からするとね、いやいやそんなことではないっていう、だから先日も車椅子のテニスのね、
はい、
一番強い方が出てやっぱりおっしゃってたんですけど、選手たちもやりたいやりたいっていう気持ちだけではあかんと、はい、どうやったらできるんかっていうことをまず考えないとっていう、はい、だから本当にそれはそう思います。IOC もねこうやるやるってお客さん入れてやるよって言ってましたけど、
はい、
それも簡単に言うとあかんと、
うん
うん、だからどういう対策してどういうふうにしたら本当にできるのか、
うん、
だからもう本当の勝負、選手たちだけの勝負、それをテレビで遠くからカメラで撮ればええんですから、うん、まずもう今回は経済的とか、いくらの収益が上がるとか抜きにしてね、
うん、
もう本当にオリンピック目指した人だけの試合を見れるようにね、
うん、
というようなオリンピックを、まあだから本当に言ったら最初の頃のオリンピックに戻るような感じ、
うん、
ね、去年皆さんがやっぱりもう一回原点に戻ろうと言ったのと一緒で、
はい、
オリンピックもちょっと原点回帰で、
そうですね、
はい、なんとか今年ねそれはやってほしいなと。
選手たちもだんだん4年に一遍やから置いていってしまうしね、
そうなんですよ、
ね、コーチの時にね出れなかったらメダルも取れなくなっちゃうんで、
そうですね、
はい、
いや本当にケンさんは2021年はどんな感じで思っておられますか、は
い、そうですね、なんか時代がちょっと変わると思うので、
うん、
まあ、飲食店もしかりね、なんかいろんなことをちょっとこう対応できるように生きなくちゃいけないのかなと、
は
い、でやっぱりねこうすさむよりもちょっとだからハッピーな展開に、基本僕ポジティブなんで、
そうですね、
はい、なんかいいんじゃないですかっていうノリでなんか楽しみたいし、
はい、うん、
今年はねその時期見てやっぱり映画祭もしたいなと思ってるので、あ、
そうか、
はい、
去年ねできませんでしたからね、
そうなんですよ、
まあ、それもやっぱ本当オリンピックと一緒でなんか対応しながら やれたらいいですね。
そうですね、今年はね、去年はそのリモートみたいなんでもいいんじゃないですかっていうあの感覚もあったんですけど、まあ、去年1年はちょっととりあえず辛抱しようと、でも今年はじゃあ、ね、我慢した手前、はい、リモートでっていう風なような感覚でね、うん、あの選ばれた監督さんたちも、はい、じゃあこう中継でっていう風なこともその会場で設備ができるのかとか、そういうことをまあちょっと考えていきたいなと思って、
ね、確かにね、はい、そうですね、いや本当にそういう文化のね、はい、あの発信も大事ですから、
はい
はい、あのなんとかちょっとねあの皆さん前向きにいきましょう、はい、
そうです、
はいいや本当はまあまあ先ほどちょっとね今ドラマをやってると言ってましたですが、はい、まあちょっともう告知できる時期になりましたので、
はい、
今週ですね、もう明日ですね、
はい、
1月の9日土曜日、はい、夜11時40分スタート、
深夜番組ね、
はい、大人のドドラっていうね、割と人気の枠なんです、
大人のドドラ、
はい、大人のドドラというドラマが、はい、ずっと去年からもね結構この枠人気あって、はい、それが明日から始まります、
はい、
その女ジルバっていうね、番組でございますが、はい、熟女たちのね、はい、バーが舞台になるんですけど、はい、まあ、そこで
働く熟女バー、
熟女バー、
熟女キャバクラじゃなくて熟女バー、
はい、そんな明るい感じじゃないんですね、まあ、楽しい雰囲気のとこなんですけど、
はい、
そこで働く人たちのいろんなこうドラマがあるということで、まあ、30分番組ですけどね、各回ずっといろんな方のドラマがあって、
はい
はい、まあ、僕のやってる役はそこに、はい、いる常連のサラリーマンの客で、はいはい、松坂という客で出てくるんですけどね、まあ、そんなには出てきませんけどちょこちょこいます、はい、
なるほど
まあただねこれに出てる方がすごい豪華な方でね、
はい、
まあやっぱり熟女というぐらいですから、
はい、
まあ、名女優、
はい、
まあ、草笛光子さん筆頭に、
はい
はい、主役はごめんなさい先に言うとかなあかん、主役は池脇千鶴さん、
はい
はい、そして草笛光子さん、
はい、
あと誰、中尾美恵さん、
あ、中尾美恵さん、
はい、草村玲子さん、
はい、
中田芳子さん、
はい、
久本雅美さん、
はい
ね、そして、今をときめく、
はい、
半沢直樹でブレイクした、まあ、その前からブレイクしてますけど、はい、江口紀子さん、はい、まあ、あとそこのマスターでね、
はい、
もうおじいさん、はい、貴重な役柄やられます品川徹さんっていうね、はい、名優でございますが、
は
い、まあ、そういう方々がね、はい、いろんな物語を持ってそこで働いてるというようなところになります。
広告期待ね、明日やからね皆さん ね、ちょっと土曜日やから、はい、次の日日曜日やからね、
そうですね、毎週土曜日11時40分からスタートします、は
い、ちょっと夜更かししてみてください
大人のドドラ、
はい、
はい、その女ジルバでございます。
はい、
いやもうなんか
怒涛
のように過ぎた30分でございますが、
はい、
いやもう本当にね去年もいろいろ皆さん聞いていただきましたが、
はい、
今年もねこの金曜日、
はい、
第2金曜の夜9時半はぜひぜひ皆さん私たちとお付き合いをお願いいたします。
お願いします。
いやワイワイ言ってましたらもうそろそろお時間でございますが、
はい、早いでございます、
はい、次回はまた1ヶ月後2月の12日になりますね、
はい
はい、もちろん皆さん分かってるでしょ、バレンタインデー待ってます。
はい
早いか。それでは次回2月12日です。さよなら。
ケンジです。ドンペイです。